ひばりクラブの皆さん、また落語界その他の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。昨日ですね、NHK の何が問題かということをお話しましたが、もう一日やっぱりちょっと必要だと。昨日は高血圧の話だったんですね。それに対する NHK の間違い。これは大きいから絶対に言っとかなきゃいけないんですね。だって人の健康を逆にしてしまう NHK の報道ですからね。これはやっぱり、NHK としては本当にやってはいけないことなんですね。で、それでもう終わりにしようと思ったんです。っていうのは、人間は幸福になるためにはね、これ幸福になろうというシリーズなんですけど、幸福になるためにはね、人を批判したり、嫌なことを言ったり、悪いことを言ったりするとね、これ不幸になるんですよ。これね、非常に矛盾してるんですね。この世の中から悪いことを除かないと幸福にならないんですが、悪いことを除こうと思って悪いことを話題にするとですね、それが自分の心とか、周りの人の心に影響を及ぼしちゃうんですよ。ですから必ず物事は前向き、幸福になる方に発言していかなきゃいけないんですね。このね、問題が僕がもうすごく悩んでる問題なんですよ。だからもう今日で終わります。NHK の話はね。そうしないと、NHK ってのは我々を不幸にしようと思って全力を注いでるわけですから、これは、このこと言ったらなんか文句言われるかもしれないけども、実はね、私これに確信を持ったのは、非常に文化系の方で、だから僕と専攻が違うというか専門が違う人で、大変に社会的地位も高く、見識も高い人が、お二人がね、実はね、ほぼ同じこと言っておられるんですよ。それはどういうこと言ってるかって言ったら、NHK の朝のニュースを聞き、日経新聞を読んでる人は不幸になる。僕はもう全くそう思いますね。特に日経新聞は多分読む人は経済の関係の人ですから、実業の方ですから、自分でご判断するとして、NHK は全国民が一応見るように設計されてますからね。NHK の朝のニュースほど悪いもんないんですよ。本当に。なんでかって言ったら一つはね、間違って日本人を不幸にする報道が非常に多いということと、それを訂正しないっていうことですね、間違ってても。いや、実はね、今日は NHK に訂正してくださいってことを言うわけですけども、なんでかって言いますとね、人間っていうのは間違ったことを時々言うことありますよ。ね、それはあります。人間ですからね、間違いがないってことありません。だけど、誠意がある人とか、良い人、誠実な人、善意の人、こういう人はね、自分がもしかして間違ったこと言ったりしますとね、必ず謝ります。これを修正します。自分が間違ったこと言ったり、ちょっとひどすぎるなと思ったりすること言ったらね、それはもう誠意さえあれば必ず謝ります。人間って言い過ぎることもあるんですね。この前、日本の高市首相が国会で、対中国に関することを所見を述べましたら、日本の大阪の領事館がですね、高市はもうすぐ殺せと、いうようなことを言ったわけですね。で、中国人がそういうことを言うっていう可能性はありますけどね、中国人ですから。しかしね、他国の主権を持ってる他国の首相が、私的な会話じゃなくて、国会という場で発言したことに対して、自分の考えと違うから、その首相を殺せというようなことを言うつのはね、これはもう、1時間後に日本の国外退去ですよ。だけど、今の日本っていうのはね、それでいいじゃないかっていう人がいるんですよ。立憲の党首なんかそうでしたね。だから、ちょっと頭がおかしいんじゃないかと思うんですけど、その領事は、まだ謝ってないんですよ。取り消したりしてますけどね。取り消してんじゃないや。なんかブログのやつを下げたとかいうのありましたけどね。それはダメなんですよ。この頃ね、悪いこと言ったらね、なんかそういうことをする人いるんですよね。隠したり。だけど、誠意ある人ってのはね、善意の人ってのはね、この前は大変に申し訳ありませんでした。一時的感情的になってそういう発言をしまして、お許しくださいと言わなきゃいけないんですよ。本当にその人間の誠意とか善意っていうものはそういうものなんですね。それがあって初めて人間っていうのは、その人が善意だとか、正直だとか、嘘つかないとかいうことを信じるんですよ。その意味では NHK ってひどいんですよ。もうね、犯罪放送局って言っても僕は言い過ぎじゃないと思いますよ。なんでかって言ったら二つ今ここに挙げますね。一つは石油があと30年で枯渇すると言った1972年の放送ですね。これはもうずーっとやりましたから。 僕の記憶ではまあ1ヶ月か2ヶ月かやってましたよ。ですから十分に NHK はその放送について確信があってやったわけです。そして僕はその時もいろいろあるんですね。多分 NHK にどういうふうになったかっていうことに対して僕も調査しましたから、自分の意見もあるんですが、ここでは物事をはっきりするために言いますとね、その後、もう60年経ってるんです。53年かもしれませんけど、そういうのをケツつける人がいるから、まあ50年と言いましょうか。30年で石油がなくなるって言ってから50年を過ぎてるわけです。しかもなくなるってことはね、30年で石油がなくなるってことは、もう20年ぐらい経ったら石油の値段は爆上がりですよ。だけど一向に石油の値段は普通の値段なんですよね。世界でいろいろ戦争があって、エネルギー関係が動揺しても、まあまあ普通の値段なんですよ。だから絶対に間違った放送だった。ものすごく国民に影響ありました。まず物価が約、まあ、10倍っていうのかな、3倍っていうのはまあ場所に、時期によりますけどね。非常に値上がりして、物価が。それからは主婦の方はもうトイレットペーパーを買い漁って。あで、進路ね、僕なんかもそうですけど、理科系の人で NHK の報道を見て自分の人生の進路を変えた人って結構いました。それは石油がなくなるんですからね。石油があと30年なくなると日本の社会は大きく変わりますから。今から自分の進路を決めようとする人が進路を変えても当然ですよ。それは。みんな NHK を信じてたからなんです。ってことは NHK は信じてる人を裏切ったわけですよ。それで2010年、確か僕が聞いたのは2010年の朝の7時のニュースでしたけど、NHK ニュースでしたけど。石油はあと40年とだけ放送しました。自分たちが約30年前に石油の寿命を間違って放送したってことは一言も言いません。もともと石油40年っていうのは全然別の理屈なんですよ。枯渇するとかそういうんじゃないんですね。石油ってのは結構燃えますし危ないもんなんですよ。爆発もしますんでね。それで今から1000年後の石油なんて掘らないんです。ええ。で、石油は地下にありますから掘らないと確定はしません。だから、普通の石油ってのは言っても80年ぐらいの寿命を言うんですね。これは80年しか石油が持たないという意味じゃなくて、80年先ぐらいまでしか石油は危険だから、あんまり本気になってはできないっていうことなんですね。それはもうね、僕みたいに資源がある程度専門という人はもちろん知ってますし、それから石油関係の人は全部知ってますし、マスコミもみんな知ってますよ。だから石油はいつも40年とか言ってんのはね、今から40年後までに使うような油田はですね、今から準備しなきゃいけません。もちろん石油の掘削所を作るところの自治体の了解も得るし、それから日本で言えば経産省みたいなところの許可も得て、環境省の連絡も得て、そういう承認も得て、政府も同意して、そしてその石油を、の掘削の準備を始めます。まずは石油を地下から汲み上げる機械とか、土地とか、安全装置とか、そういうの全部やり、付近住民の関係もやり、それから道路も作らなきゃいけません。普通は港湾から出しますから、船で出しますからね。船で出すようなところを作り、それが結構公害が出ます。例えばバナジウムをどうやって処理するかとかですね。まあ昔はバナジウムが少し処理してもその周りにバナジウムが散ってもよかったんですけど、今はそういうことはあまり許されません。まあそういったことも全部やり、そしていよいよ道路も引いて、お客さんとの関係もできて、まあ国の了解も得てスタートするって言ったらやっぱりね、30年ぐらいかかるんですよ。だから40年釣ってるんです。だけど1000年後に使うんじゃないかっていう油ももう発見されております。だから NHK の悪意の報道ですね。あの時の報道は日本人が石油を使えなくなるのが30年後っていう意味の放送でした。いや、これは誰も反対しないでしょうね。だって石油ショックっていうのが起こって物価が上がってみんなが大慌てしたわけですから。それは NHK が慌ててね、いや、この前の放送はそういう意味じゃありません。当面今使う石油が30年ぐらいしか持たないという考えが石油資本の一部にありますと訂正しますと言わなきゃいけないんです。それからもちろん30年経った1992年に石油なくならないんですから、その時もしも NHK に善意があったら、あ、実はね、善意と今日言ってるのはね、日本の法律はですね、一応国民の善意が前提になってる。だから確か民法にはね、善意であることっていうのがね、前提になってます。善意があれば詐欺とかそういう問題っていうのはかなり緩和されるんですね。 僕が参政党の悪口言ったって、参政党の悪口やめてくれって言うけど、あれは国政政党ですから、いくら批判してもいいんですよ。僕が参政党に遠慮することないんですよ。で、僕の発言が間違ってれば、参政党が否定したらいいんですよ。ああ、僕を党員にしなくて、後からその党員であることを隠したりね。もう嘘ばっかだったわけですから。それはね、あれだけ嘘つくね。それから、党員のね、参政党の党員2万人とかで、この2万人って言ったのが参政党だから僕当てにしてないんですけど、嘘ばっか言ってますからね。だいたい1人当たり10万円ぐらいの党費を払ってます。ね。それ2万人でしょ？ 10 万円じゃないですか。20億円かな？なんかをもう横取りしてるんですよ。つまり、立派な自動車を納めますって契約書を取って、持ってきたのがリアカーだったっていうようなことですから。普通だったら絶対詐欺ですよ。だけど今国際政党であり、なんかみんなが賛成とかいいとか言ってるから、隠れてるわけですよ。今訴訟がありまして、この前カッチャンネルでね、それを取り上げてくださいましたけど、赤尾さんってね、僕と一緒にやった誠意ある人ですよ。絶対嘘つかない人ですよ。女性で。まあその人がね、証言台に立って言っておられましたよ。それをカッチャンがね、丁寧に YouTube に出してました。ぜひご覧にならなきゃいけませんね。参政党という国際政党がいかに善良じゃないかって。この善良じゃないという点じゃ NHK の方が善良じゃないっていうの先輩です。なぜかって言ったら、それは人間だから間違いがありますよ。もし、僕は間違ったんじゃないと思いますよ。計画的と思いますが、それは僕は思ってることであって。NHK が事実1972年に、あと石油は30年でなくなると放送したのはもう事実ですか。それを修正放送しない、訂正放送しないっていうのはね、よっぽど悪徳ですよ。僕はね、日本人で、そういう大きな間違いをしたときに、謝りもしない人でね、善良の人なんて会ったことないですよ。しかもその後まだ、同じ金をもらってるなんてね、ありえませんよ。この前なんか2、3年前ありましたよね。ある修理会社が、車の修理会社か、車検会社が、引き受けた車をゴルフボールとかそういうので傷つけて修理して、そのお金を請求するというのありましたね。あの会社多分潰れたでしょうけど、もちろん普通は潰れます。だってもう、そういうところに車の修理出す人いないじゃないですか。ね。修理するために車を持ってったり、車検のために持ってったら、その会社の中でまず依頼を受けた車を壊して、そしてそれを修理する。その修理代を請求する。そんなところが商売が続けられるはずないじゃないですか。ものすごい悪徳ですよね。しかし NHK 同じことしてるんですよ。石油が30年後になくなる。僕は絶対そうじゃないと思うけど、分かってて放送したと思うんだけど、証拠もありますけど、もしもそうであっても、結果として、それから30年後の1992年に石油がなくならなかったら、謝って、放送間違ってましたって謝って、それで、わけも言って、修正せんといかんですよ。当たり前ですよ。これね、かなり悪徳の人でもやります。訂正放送しないっていうのはね、もうこれよっぽど中身が悪徳だってことです。僕はね、だから過去に遡って、NHK の人は罰するべきだと思うんですよ。それはもう日本の民法に明らかに反してます。明らかに詐欺です。それでお金を取ってますからね、受信料を。嘘をついて受信料を取ったら詐欺ですよ。これ、詐欺の定義に書いてありますね、民法に。虚実のなんかを、ちょっと民法ですから表現は少し違うんですが、嘘を言って他人から金品を巻き上げた人は詐欺罪なの。だから NHK って正しい放送をすることをもって、国民から受信料を取ってるわけですから、正しい放送ができなければ訂正ですよ。訂正放送しなかったら詐欺です。それは当たり前のことですよ。あまりに当たり前。だけどこれがどうして僕みたいなことを言う人がいないかって言ったら、NHK が仇討ちをするから、国会議員とかそういう人は全然言えないんですよ。つまり悪徳が悪徳になっちゃってる。本当に。それで善意の人が今度は NHK を保護するんです。まあね、良さそうな、人が良さそうな顔してますから。しかし、アナウンサーも何も含めて、人の良さそうな顔してる人、全部嘘つきです。僕、ある放送で地上波出て、これ NHK じゃありませんけどね、出た時、アナウンサーが嘘言ったんですよ。それで僕は、そんなこと言っちゃダメですよってアナウンサーに言ったんですよ。それは違いますから。嘘ですから言っちゃいけませんよって言ったらね、そこにいたディレクターかなんか、プロデューサーかもね、アナウンサーは紙に書いたものを読むだけですから、それはアナウンサーの責任じゃありませんって言いました。で、僕はそこは、ここ聞いてる皆さんで違う意見の方がおられると、僕はアナウンサーっていうんだって、嘘はつけませんって言ったんですよ。いかにアナウンサーでも嘘をついちゃいけません。 人間の根本的なもんですよ。嘘をつくかつかないかっていうのは。ね。だから、アナウンサーがその原稿を読んだときに、これちょっとおかしいなと思ったら、テレビ局に聞くべきですよ。プロデューサーとかなんかね、作家に。その人は、いや、これは嘘なんだけど、こういうふうにテレビ局では流さざるを得ないんで、こう書いてありますって言ったら、そこは私が読めませんって。読むことができません。私は正直者ですからって言うべきなんです。つまり、人っていうのは一人一人が他人に責任を負わせずに自分で引き受けて言わなきゃいけないんです。最後に言ったら、そのアナウンサーの顔で言ってるんですから。それをみんなが信用するわけですから。だからアナウンサーは真面目なそうな顔をしてるんです。捨ててこ吐いてっていうのはないんですよ。ちゃんと格好もしてるんです。それは私を信用してくださいってことを含めて仕事なんですよ。だから原稿に書いてあったから、アナウンサーだから嘘言っていいってのは違いますって僕言ったんですよ。で、すぐクビになりましたけどね、僕は。放送。だから僕、どんどん地上波に出れなくなっちゃうんです。まあ、僕の名誉ですよ。だって、そんなのを認めて、僕が、評論家とか学者として出てるってこと自体はおかしいから。そう、出れません。当たり前ですよ、人間として。僕は人間として当たり前だと思うんですよ。嘘だと分かって自分がテレビに出たいからそこでごまかすとか、自分がアナウンサーだから嘘を言ってもいいってことはない。だから僕、そのアナウンサーに、これあなた本当だと思いましたかって。アナウンサーに言ったんです。そしたら、他のテレビ局の人が、いや、アナウンサーはね、嘘でも本当でもね、そんなこと考えません。書いてあるものをちゃんと読むのがアナウンサーって。僕違うもん。僕は考えが違う。だから、聞いてる方でね、ヒバリクラブの人でも違うと思う人いいですよ。僕は人間というのは、どんなとこに立ってても、自分の心で嘘と思うことは言っちゃいけない。黙ってる。ね。いや、まあそうかもしれないけどなと思って黙ってる。っていうことなんですよね。それからもう一つね、ちょっと、今日、もう時間がちょっと気になってるんですが、もう20分くらい経ちますんでね。あともう一つは、スタップ細胞事件なんです。スタップ細胞事件を簡単に言いますとね、あれは2014年だったと思いますけど、2014年の1月かなんかに大々的に NHK が報道して、他の新聞も報道して、1月29日あたりにバーンと世の中に出たんです。NHK ものすごい特集を置くんです。ところが、それからわずか一週間後ぐらいに、論文おかしいぞって出たわけですね。ネットに。それが今度取り上げて、しかも、研究をした若い女性をものすごい痛めつけて、そしてそれに、ある程度協力した、立派な人だったんですよ。学者で。男性の人ね。それを自殺に追い込んだんです。このね、これはほとんどメディアの全部、メディアが誠実じゃないっていうことを示した、非常に大きな例ですけど、それよりかね、僕は思うんですけどね。NHK、これ人一人死にましたからね。NHK は知らん顔してるわけです。僕には考えられません。で、先ほどこの放送するときに、一応今のね、現在時点に、10年経った現在時点で、本当にその科学の専門家がね、スタップ事件についてどういう考えを持ってるかって調べてみたら、ほとんどが批判した人が悪いというふうに言ってますね。そうだと思います。僕はこれ詳しくね、話したいけど、もう NHK とかね、このスタップ事件なんか話してるとね、興奮になれませんからね。もう今日で終わりますけどね。本当に、こういう悪人が NHK という日本人からほとんどね、僕は今度 NHK の集金の人が来たら言おう。あなたね、僕は法律に基づいて NHK の受信料払ってますよ。だけどもう払うのに耐えられません。あなたは嘘つきとか盗人とか、そういう人に、お金払います？集金の人に私、今度言いますよ。そんな仕事していいんですか？と。ね。詐欺をする人の片棒を担いで、家の前に来て、呼び鈴を押してね。そこから出てきた人に、あなた、詐欺に加担してくださいって。だって詐欺じゃないですか。明らかに。しかも、その詐欺の相手が困り果てて、自殺されるまで追い込んだんだよ。知らん顔ですよ。僕ね、よくできますね。僕できません。まあ、そんなね、日本中の人を騙して、ある人を死に追いやって、それで自分たちのために、まあ、しばらく黙ってたら、この影響がなくなるだろうと思うっていうね。それはね、日本人でも悪い意を超えてますよ、もう。悪いとかいいじゃなくて、もう人間としてそういうことをすべきかどうかっていう議論をしなきゃいけない。だから今日は NHK のことを話すと、不幸の始まりですから。もう言いたくないんだけど、まあ一応これだけ言わせていただいて、ね、石油がなくなるっていうこと。これは1980年にも全世界的にそうなった、違うってなったわけですから。 石油がなくなるっていう報道と、スタップ細胞の報道については、特に絶対に NHK は訂正報道しなきゃいけない。私思いますね。特にスタップ細胞の件については、人が一人、それも立派な人、その人が自殺に追い込まれたってことに対して、報道としてどのように考えなきゃいけないか、っていうことは必ず NHK で報道しなきゃいけない。そうしなきゃ僕らも受信料を払ってんのが共犯になっちゃいますよ。僕今でも受信料払ってんですけど、もうね、NHK のあの犯罪に僕が共犯なの嫌です。だけど NHK のあれ払わなかったらまた法律違反だ。法律っていうかなんか、あれ違反だ。協力すれば犯罪人に協力してる。いやもうこれは僕耐えられないですよ。僕の人生としては耐えられません。僕は善良に生きたいと思ってます。で、これで終わり。もう、これをやってたらもう幸福になりません。NHK はもう日本人を不幸にしよう、不幸にしようって懸命ですからね。その人たちと一緒になりたくないです、僕。で、これで終わります。もう申し訳ありませんでした、ひばりクラブの方。ひばりクラブのひばりのようにピューってやって幸福を求めていきたいです、僕は。世の中にそういう犯罪人欲しくないです。だけど、NHK だけは監獄に入ってないから出てくるから、まだ毎日出てきて、毎日、ニコニコ笑って放送してるから、どうしても巻き込まれる。本当にね、困ったもんですね。変な匂いになりました。